広報浦添平成30年6月号は、平和特集、つないできたもの、つないでいくもの、など24ページです。今回の音訳担当は、上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。6月号の表紙は、前田賞と金沢賞の交流会の様子です。声の広報6月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成30年4月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口113,890人。カッコプラス443人、男55,465人、カッコプラス273人、閉じ、女58,425人、カッコプラス170人、閉じ、世帯数48,971世帯、カッコプラス338。2から8ページ平和特集、つないできたもの、つないでいくもの。9ページ、浦添市の家計簿。10から11ページ、中ゆくい。12ページ、はいさいこちら市長室。簡単、健康、さっと作れるさっとご飯。13ページ、新コーナー、浦しべ長者。手だっこスタジオ。14から15ページ、ちむどんどん、施設情報。16から17ページ、ロード、輝く人たち、ナンバー21、宮城洋一さん、アルファベットでワンボイス。18から23ページ、お知らせ、募集コーナー。24ページ、裏表紙、義馬博士、中山義彦、沖縄戦版画集、戦がやってきた原画展、不登校支援、ボランティア、メンタルフレンド募集。つないできたもの、つないでいくもの。学童疎開、もう一つの戦争。3ヶ月だけ勉強に行くはずだった。修学旅行気分ではしゃぐ子供たち。大きな船への乗船を喜び、見知らぬ土地への期待感を抱いていた。しかしそこで待っていたのは、やーさん、ひもじい、ひーさん、寒い、しからーさん、寂しいに耐える日々でした。あの時の子供たちがつないできたもの、今の子供たちがつないでいこうとするものを特集します。浦添市の学童集団疎開状況。丸、浦添国民学校、印刷教員など含み130人。児童120人、第一班50人、宮崎県東臼杵郡富高町現日向市、第一富高国民学校、第二班50人、宮崎県東臼杵郡富高町現日向市、第二富高国民学校、第三班30人、宮崎県東臼杵郡岩脇村現日向市、平岩国民学校。丸、中西国民学校、児童87人、宮崎県西諸方郡小林町現小林市、宮崎県小林国民学校。浦添国民学校の学童たちの集合写真が一点あります。太平洋戦争末期の1944年、それまで平和だった沖縄に日本兵が続々と配備され、沖縄戦に向けた準備が着々と進められました。そのような中、沖縄での戦火から逃れ、次世代の戦力を温存することや、 軍の食糧確保対策の一つとして進められたのが学童疎開でした。浦添からは浦添国民学校と中西国民学校の児童らが九州の宮崎へと疎開しました。当初3ヶ月の間だけ勉強に行くと聞かされていた子どもたちは、憧れの大和への旅立ちに胸を躍らせていましたが、疎開生活は約2年にも及び、その生活は大変厳しいものとなったのでした。命をつなぐために、学業の傍ら、勤労奉仕の日々、戦火を逃れて疎開した宮崎も、決して安住の地ではありませんでした。近くに日本軍の飛行場があったこともあり、たびたび空襲を受けるなど、より安全な地へと再疎開を余儀なくされることもありました。国から支給されるお金や地元の人たちのもてなしなどで何とか生活していましたが、その生活は戦況が悪化するにつれて困窮を極め、子どもたちはやーさん、ひもじさ、ひーさん、寒さ、しからーさん、寂しいに耐える日々を過ごしました。それでもいつか故郷に帰る日を夢見て、先生や子どもたちは自分たちのものは自分で作り出すことを目標に掲げ、山間部などを開墾し、農業、家畜飼育、塩作りなど、生きるために考え得ることをすべて尽くして、2年1ヶ月の疎開生活を乗り越え、命をつないだのでした。写真が1点あります。写真説明。浦添国民学校の疎開者たちは、自給自足の生活のために開墾して作った農場を愛館学園と名付けた。愛館は愛情の愛に汗。学童疎開思い出の木、主として第3版の記録から、石川聖英。あるよ、雨の降り続く中に空襲警報が鳴りました。1回目は雨の中を防空頭巾をかぶって避難しました。1回目の警報が解除になって、やれやれと思いながら宿舎に戻って床に着きました。それからどれほどの時間が経ったのだろうか、かすかに2回目の空襲警報を聞きました。雨は降りしきるし、睡魔には襲われるし、避難だと思いつつも吸い込まれるようにずるずると眠りの中に落ちていきました。中略。目が覚めた時は雨はもう止んでいましたが、辺り一面田畑には水があふれていて、起き上がり防空壕に行ってみると陥落して潰れていました。雨や疲れや睡魔にもめげずに2回目の避難をしていたら、一体この30名の疎開者たちはどうなっていたのだろう。中略。思い出すたびにゾッとして胸が熱く寒くなるばかりであります。浦添市立図書館所蔵。疎開の悲劇。1944年8月21日対馬丸は学童疎開の子供らを乗せて駆逐艦などと船団を組んで那覇港を出港し、鹿児島県悪石島付近で米潜水艦ボーフィン号による魚雷攻撃を受け沈没しました。多くの人たちは船内に取り残されたまま、対馬丸と共に海の底へと沈み、多くの犠牲者を出しました。対馬丸撃沈による犠牲者が表になっていますので読み上げます。疎開者学童784人、訓導世話人30人、一般疎開623人、船員24人、船舶砲兵隊員21人、合計1482人。対馬丸撃沈のイメージ絵が1点あります。特集、つないできたもの、つないでいくもの。私の疎開体験記。疎開先で子守をした赤ちゃんと再会。荒垣貞子さん84歳、顔写真があります。 ある日学校で先生が、内地に勉強しに行きたい人いますか?と聞きました。何の勉強か、どこに行くのかと思いながらも、すぐに手を挙げました。ワクワクした気持ちでいっぱいでしたが、出発の日、船に乗り込んだら急に不安になり、悲しくなったのを覚えています。宮崎の第一富高国民学校で疎開生活がスタートしますが、空襲などがあり、浦添国民学校の第二班の疎開先である第二富高国民学校へと合流することになりました。宮崎の冬はとても寒く、室内でも手はかじかみ、足は霜焼けで痛くて、毎日みんなで泣きました。第二富高国民学校に移動して数ヶ月が経ったある日、先生から地元の農家の家に子守に行くように言われ、住み込みでの子守をすることになりました。そこは大きな農家で作物が取れるし、納屋もあったので裕福だったのではないかと思います。そこで私はその家の次男、0歳の子守をしました。家の人はみんなとても優しく、私は本当に良い人たちに巡り会えたのだなと、今でも感謝しています。約2年の世界生活も終わり、沖縄に帰還し、私は母校で家族が迎えに来るのを待ちました。幸いにも母も姉も沖縄戦を生き残っていたので、家族との再会を果たしました。お父さん子だった私は父が戦死したことを知り、悲しくてところ構わず泣きました。疎開では良い思い出も苦しい思い出もたくさんあります。恵まれたところに子守に行かせてもらったこと、今でもとても感謝しています。戦後50年の時、宮崎県を訪れました。50年ぶりに子守をした家族に会うことができ、子守をしていた当時0歳の子供は、50歳になっていました。お互いに会いたかったよと映画のワンシーンのように抱き合って嬉し泣きをしました。交流は今でも続いており、夏にはこちらからマンゴーや黒砂糖を送ったり、宮崎からは米やみかん、椎茸などが届きます。体が動きにくくなった今、日向市を訪れることはできなくても、今でもお世話になった日向市のことを忘れることはありません。私の願いは、子や孫には絶対あの戦争の苦い思いはさせたくないということです。だから私はいつもこう言います。あなたたちは一生懸命勉強して、良い大人になって、戦争のない世の中にしてね。戦争だけは絶対にあってはいけないよと。写真が1点あります。写真説明。50年ぶりの再会。写真右から2番目が当時0歳だった子。沖縄に帰っても誰も迎えには来ませんでした。新城広重さん、83歳。顔写真があります。私が学童疎開をした時は10歳で、小学校3年生でした。第一高等学校を卒業したばかりの姉と、小学校1年生の弟の3人で学童疎開をしました。出発の前日、両親が私たちを座布団に座らせて、一緒に杯を交わしたことをよく覚えています。両親はこれが最後になるかもしれないということを感じていたのかもしれません。不安と大きな船に乗れるという期待感を胸に抱え、1944年9月1日、運転丸に乗って富高町に向かいました。その年の宮崎は記録的な寒さで、雪も降っていました。雪合戦をしたことが疎開生活の中で一番楽しかった思い出ですが、辛い思い出でもあります。手や足が寒さで霜焼けになり、お餅のように手足の甲が膨れ上がり、非常に痛かったです。お風呂も毎日入れないので、体を温めることができず、洋服も夏物しかない中で、寒さをしのがなければならず、本当につらかったです。寒さと同時に、ひもじさも宮崎でとてもつらかったことの一つです。 食事の量はとても少なくて、いつも飢えていました。芋の皮などの切れっ端が道に落ちていると、それを拾って食べました。土ぼこりの中に落ちていても、ラッキーだと言って、ほこりを落として食べました。それぐらい食料に飢えていたのです。子供たちは皆裸になると、肋骨が見えるほど痩せ細っていました。戦争が終わって沖縄に帰ると、疎開学童は浦添小学校に集められました。そこで家族が迎えに来るのを待ちました。皆親や兄弟が迎えに来て一緒に帰っていきましたが、私と姉、弟の三人のもとには結局誰も来ませんでした。そこで初めて私の家族全員が死んでしまったことを知りました。地獄に突き落とされるような気持ちでした。当時14歳と16歳だった兄は一中、現首里校の学徒隊、父は防衛隊として戦争に参加して戦死していました。富高は私の第二の故郷です。疎開をした時、富高では大変苦しい思いをしたけど、それでも私にとっては第二の故郷です。私は戦争はもう二度とあってはならないと思います。命の宝、戦争体験者の深い心の傷は消えることはありません。戦争で消えるものはたくさんあります。すべてが消えてしまいます。でも平和で消えるものはありません。いつまでも平和であることを願います。疎開体験のインタビュー動画を配信中。私の疎開体験検索。宮崎県日向市との中学生平和交流会。平和の願いを風化させることなく、時代に引き継ぐため、浦添国民学校、現在の浦添小学校の疎開族であった宮崎県日向市との交流を深めています。市では終戦から約55年後の平成13年、2001年から現在に至るまで、毎年日向市の中学生を迎え、市内の中学生との平和交流の会を開いています。交流会では、沖縄戦当時に市から日向市へ学童疎開した人々を講師として招き、当時の疎開先での生活の様子や、記憶後の状況の話を聞き取りしながら、平和な世界を作っていくためにできることをテーマに、自分たちに今何ができるかを考えています。疎開でつながった縁を子どもたちがつなぎ守ろうとしています。写真が2点あります。写真説明1。疎開体験者から聞き取りを行う中学生。2。疎開体験者と浦添市、日向市の中学生たちの集合写真です。未来へとつなげる折り鶴。皆さんは折り鶴を折ったことがありますか？何かを強く願うとき、日本では折り鶴に思いを込め、それを千羽鶴としてつなぎます。73年前、敵対し銃口を向け合った日本とアメリカ。二つの国は戦争により大きな犠牲を払いました。その悲惨な歴史に目を向け、折り鶴を通して国籍を超えて互いのことを知ろうとする子どもたちがいます。浦添市牧港にある米軍施設キャンプキンザー内にあるキンザー小学校に通う子どもたちは、日本の文化である折り鶴を学び、一折り一折りに思いを込め、自然災害に見舞われた被災地の復興や永遠の平和を願い、沖縄の戦跡などに千羽鶴を届ける取り組みを行っています。その場所のことや歴史のことを学び、どのような思いを込めたいかを考え、主体的に行動しています。その輪は市内小学校との交流にもつながり、国を越え、言葉の壁を越え、友情が育まれています。交流の様子を伝える写真が3点あります。 一人一人の思いが未来へとつながる。想像してみてください。愛する人と離れ離れになることを想像してみてください。もう二度とその笑顔に会えず、そのぬくもりを感じることができないことを。すぐに会えると信じて離れ離れになった家族は、戦争という時代の波に飲まれ込まれ、激動の時代を生き抜いてきました。戦争を経験した子供たちは高齢になり、戦争の歴史を語れる人たちは年々減っています。確実に戦争の記憶が薄れていく中で、私たちにできること、それは一つ一つの歴史に目を向け、耳を傾け、心で感じ想像するということではないでしょうか。疎開でつながった縁から、戦争の記憶を後世に伝えていこうと交流を深める中学生がいます。年齢や言葉の壁を越えて折り鶴をつなぎ、お互いのことを理解しようとする子どもたちがいます。あなたはどう行動しますか。浦添市では今年もさまざまな平和への取り組みを行います。ご家族で、地域で、職場で、大切な人たちと共に平和について考えるきっかけになれば幸いです。平和への願いを込めて、あなたが作った折り鶴を届けませんか。紙面一部が切り取り線で折り紙になっています。浦添平和イベント、平和に関する本の紹介、アルファベットでピース、あなたが考える平和って。期日6月1日金曜日から28日木曜日、場所、図書館エントランス企画書課、問い合わせ、浦添市立図書館、電話 876-4945、 戦時中の写真パネルほか、遺品などを展示、沖縄浦添戦展、期日6月11日月曜日から25日月曜日、場所市役所1階ロビー ATM 前、問い合わせ国際交流課、電話内線2611。激戦地浦添での戦、前田高知の戦を歴史ガイドとともに座学と野外学習で学べます。歴史ガイドと歩く前田高知、全2回、第1回座学、日時6月10日日曜日午前10時から正午、場所中央公民館、第2回野外学習、日時6月17日日曜日午前10時から正午、集合場所浦添グスク用奴隷館、講師浦添歴史ガイド友の会の親房清少氏、対象市内在住在勤在学の人、費用無料、定員25人、申し込み5月8日火曜日から募集し、定員になり次第締め切ります。申し込み方法、電話、ファックス、公民館講座、手話通訳あり、問い合わせ中央公民館、電話 879-5503。 戦争と平和を考える展示、沖縄県の戦争遺跡、前田高地から首里まで、沖縄県立埋蔵文化財センター、住所中神郡西原町上原 193-7、 日時6月5日火曜日から24日日曜日、浦添グスク用奴隷館、県営浦添大公園南エントランス管理事務所多目的室、日時6月5日火曜日から9月2日日曜日、料金浦添グスク用奴隷館のみ、大人100円、子供50円。問い合わせ浦添グスク用奴隷館、電話 0-874-9345、月曜休館。ガイドツアー各回20名、毎週土曜最高。6月30日土曜日から9月1日土曜日、午前中全8回、問い合わせ浦添グスクヨードレ館。映画白桑リッジの舞台前田高地に残る戦跡を歴史ガイドが案内します。前田高地の戦跡巡り、日時6月24日日曜日午前9時15分から正午、午前8時30分から9時受付。集合場所浦添グスクヨードレ館。対象小学生以上、小学生は保護者同伴。費用300円、資料代、保険料。定員50人、先着順。募集期間6月17日日曜日まで。申し込み方法、電話、月曜休館。問い合わせ浦添グスクヨードレ館。電話874-9345、月曜休館。戦争の犠牲者への追悼の気持ちと平和への願いを込めた手作りの鶴を募集しています。皆さんの気持ちを合わせて千羽鶴を作ることにより平和の尊さを伝えていきましょう。平和へのメッセージの欄のある折り紙が切り取り線で示されています。平和の折り鶴の作り方。1、折り紙を切ってメッセージを書く。2、折り鶴を折る。3、折り鶴を届ける。下記の回収場所に設置されている回収箱に鶴を入れてください。郵送も可。郵送先、郵便番号901-2501、浦添市阿波茶 1-1-1、浦添市役所国際交流課、平和の折り鶴係。郵送料は各自負担となります。4、集まった折り鶴を前田高地へ奉納。中学生平和交流事業の事前学習、7月下旬で行う予定です。回収期限2018年6月30日土曜日まで。回収場所、浦添市役所総合受付1階、市役所国際交流課4階、市内児童センター、市内小学校、浦添市立図書館、中央公民館、浦添グスクヨードレ館、県営浦添大公園南エントランス管理事務所多目的室、浦添平和演劇会会場、浦添手高ホール。6月23日土曜日、24日日曜日のみ。使用する紙、広報浦添以外にチラシや包装紙などどんな紙でもか。縦横15センチの正方形に切って使用してください。市販の折り紙の場合はそのままのサイズで OK。 浦添平和演劇会、インヘリット沖縄永遠の一秒。舞台は1945年春、宮崎基地から敵艦隊めがけて特攻した主人公たち。しかし彼らの運命はそこで終わりではなかった。70年余りの時を経て描かれる絆、戦争という悲劇から考える私たちの今とは。2018年6月23日土曜日、24日日曜日、会場、浦添市手高ホール、小ホール。23日土曜日夜の部、開演午後7時。24日日曜日昼の部、開演午後1時。夜の部、開演午後6時。会場は開演の30分前。料金、大人3000円、小中高生1500円。当日ともに500円増。問い合わせ、電話 090-8255。 9782-4865 高知。沖縄ゆいゆいキッズシアター、アルファベットでピースフル、君とつなげる虹色。物語の舞台は私たちの住む町浦添市。鉄の暴風雨が降り注いだ73年前の約束を果たすため、時を超え時代を超えて現代へとつながる物語。メンバーそれぞれが平和を学び、地元を知り、等身大の感情を表現します。2018年6月23日土曜日、会場浦添市手だこホール大ホール。開演午後6時30分。会場は開演の1時間前。料金大人999円、高校生以下500円、当日ともに500円増。膝上幼児無料。問い合わせ電話 098-879-7460。
9ページ浦添市の家計簿。問い合わせ財政課電話 876-1234 内線2117。平成29年度下半期財政状況。平成30年3月31日現在、人口113,447人、男55,192人、女58,255人、世帯数48,633世帯、面積19.48km². 浦添市の家計簿は、予算の執行状況や私有財産の状況、市の借入金等を中心に年2回公表しております。一般会計と特別会計の収入・支出については、追悼整理期間が5月31日までとなっていますので、最終的な決算額は6月1日以降になります。一般会計予算執行状況。一般会計の主な支出。民生費 42.4%、総務費 20.7%、土木費 15.8%、教育費 8.4%、交際費 5.3%、衛生費 4.4%、消防費 1.6%、商工費 0.4%、農林水産業費 0.2%、その他 0.8%。 市民1人当たりに使われる主な経費。民生費208,790円、生活保護、児童母子、障害者、老人の福祉増進など。土木費77,868円、道路、街路、公園の建設、整備、維持管理など。教育費41,457円、学校の管理運営、増改築など。交際費26,071円、借入金の元金、利子など。衛生費21,842円、病気の予防、ゴミ処理、公害対策など。一般会計の主な収入。国・県からの交付金等 54.9%、 282億2590万円。市税 26.7%、 137億3309万円。市の借入金 6.7%、 34億4863万円。その他 11.7%、 60億3670万円。市税の徴収状況。3月末時点、本年度課税分収入済み額136億131万円、徴収すべき金額140億3970万円、徴収率 96.9%。滞納繰越金、収入済み額1億3178万円、徴収すべき金額3億8276万円、徴収率 34.4%。 私有財産の状況、土地189万2286平方メートル、建物29万2194平方メートル、基金115億9320万円、有価証券5億7609万円。市の借入金、3月末現在、借入現在高377億8476万円、市民1人当たりの借金33万円、1日あたりの支払い利子124万円。一時借入金の状況、3月末現在、一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、公共下水道事業特別会計、土地区画整理事業特別会計、水道事業会計、すべて0円です。10ページ、11ページ。話題がいっぱい、中行く。副市長が決定しました。野口博之氏。昭和31年生まれ。浦添市企画部長や浦添市総務部長を務め、平成26年、浦添市副市長に就任。4月23日に行われた第191回浦添市議会臨時会において野口博之氏2期目が決定しました。4月10日金曜、県内初の試み、ふるさと納税返礼品に見守りサービス、ふるさと納税の返礼品に郵便局の見守りサービスを導入する協定の締結式が市役所で行われました。返礼品の見守りサービスは、市内の居住者が対象で、郵便局社員が月に1回、利用者宅などへ直接訪問して、生活状況を確認する訪問サービスと、利用者などへ毎日決まった時間に電話をして、体調確認を行う電話サービスを提供します。松本市長は、納税した人に喜んでもらい、この制度を利用して見守られている方が安心して暮らしていける循環が広がっていけば嬉しいと話しました。4月24日火曜、地域愛に感謝、浦添市民憲章実践者表彰式。地域貢献のために優れた取り組みをした個人、団体に贈られる浦添市民憲章実践者表彰式が市役所9階講堂で行われました。市民憲章は、自然愛、人間愛、順法、公徳心、勤労、健康、平和、文化の5部門より、市が掲げた目標を常時または定期的に継続されている個人、団体が対象で、今年度は個人の部16人が表彰されました。受賞者の砂川清徳さんは、市民憲章は光栄であり、感謝の気持ちがいっぱいです。地域支援活動は今回で終わりではなく、本日の表彰をスタートの証だと思って、これからも頑張っていきたいと新たな決意を述べました。4月25日水曜、浦添市西部開発まちづくりシンポジウム。浦添市西部開発地区のまちづくりについて考える浦添市西部開発まちづくりシンポジウムが手だこホールで開催されました。第1部では、沖縄国際大学産業総合研究所特別研究員の意識豊氏が、マーケティング戦略を導入したまちづくりについて基調講演を行い、観光客の増加を見据えた上で、ターゲットや目的に合わせたまちづくりの重要性を 語りました。第2部では浦添市のポテンシャルを最大限に活用したまちづくりについて4人のパネリストが経営、観光、地主、行政などそれぞれの視点で議論しました。4月28日土曜、彩る花々、ナーグスクに憩いの場、宮城ナーグスク地域交流の拠点である宮城ポケットパーク愛美化園で地域住民や企業による交流会が開かれました。自治会では宮城大通りの沿道をたくさんの花で飾っていこうと婦人会や老人会などと協力して花を植える取り組みを続けています。園の周囲には赤や黄色や紫など色とりどりの花が咲き、お年寄りや子どもたちがベンチで一休みに利用するなど地域の憩いの場になっています。中心となって取り組んでいる荒垣康友さんは、この取り組みがきっかけで宮城地域だけではなく他の地域にもつながり広がっていけば嬉しいと話しました。5月8日火曜、早くお家へ帰ろう、ゴーヤー運動。ゴーはアルファベット GO、 ヤーは家ですね。早く家に帰ろう運動。ゴーヤーの日にちなみ、ゴーヤー運動の PR 活動としてゴーヤー苗の贈呈式が浦添中学校で行われました。ゴーヤー運動とは、家に帰ろうをテーマに学校、家庭、地域といった立場を超え、子どもたちの深夜徘徊防止意識の向上を目的とする運動です。ゴーヤー苗の贈呈者である照屋幸雄さんは、苗を育てることで生産者の思いや食べる喜びを感じる感受性を養ってほしい、ゴーヤーを食べて体調を崩しがちな梅雨や夏を乗り越えましょうと話しました。1500鉢のゴーヤー苗が浦添市内の自治会や小中学校などに配布されます。5月14日月曜、 JICA 研修員、母国の発展のために。新しい JICA 研修員16人が浦添市役所本庁舎で副市長を表敬訪問しました。研修は公衆衛生活動による母子保健強化コースと、農産物を輸出するための実践的食物検疫技術のコースの2コースに分かれて専門技術を学びます。研修員代表のミラネス JR さんは、母国の発展のために専門技術や知識を養うことはもちろん、浦添市や沖縄県のことも学び、友好を深め実りあるものとしたいです。今後多くの皆さんと交流できることを楽しみに頑張りますと目を輝かせて意気込みを語っていました。5月17日木曜、手だこ市民大学スタート。ハーモニーセンターで手だこ市民大学の開校式が行われました。手だこ市民大学は、市民一人一人の学習成果をまちづくりに生かせる社会の実現、学習を通して町づくりに関わる市民の育成を目指す事業で、平成20年度から始まっています。今年度は20人の学生が、もっと浦添市のことを知りたい、地域のために何かしたいという気持ちを胸に入学しました。植地武明アドバイザーからは、100歳まで元気に生きるためにはバランスの良い食事と運動、そして社会活動が不可欠です。みんなで楽しみながら学んでいきましょう、と激励の言葉が送られました。12ページ。ハイサイ、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。演劇から考える戦争と平和。浦添市では毎年6月23日、慰霊の日を受け身で迎えるのではなく、より意識的に捉えてもらえるようにと、意図的にテーマを設定している。平成27年は障害者と沖縄戦と題して、障害を持つ方がどのようにして沖縄戦を生き抜いたかを特集した。そして昨年は 映画「白槽リッジ」を取り上げて、前田コーチの激戦と実在の主人公デズモンとT・ドスの人生にフォーカスした。さて、今年は浦添平和演劇会と称し、2つの演劇を通して沖縄戦を振り返る試みだ。まず1本目は浦添ゆいゆいキッズシアターのミュージカル「ピースフル君とつなげる虹色」。地元浦添を中心に小学生から高校生までの子どもたちが所狭しと舞台を駆け巡るファンタジーな物語だ。毎年鑑賞をしているが、去年内容を一新し再登場したピースフルは、浦添を舞台に平和学習に集まった子どもたちが沖縄戦を追体験していくという物語。観客だけではなく、演じている子どもたち自身にとっても、地元浦添で繰り広げられた沖縄戦を考える素晴らしい機会となっている。そして2本目は、インヘリット沖縄による永遠の一秒。こちらは大人のプロの役者が演ずる本格的演劇である。親友である特攻兵4人が沖縄を守るため南の空に飛び立った3人と、怪我で残された1人とに分かれて時を超えて再び巡り合う物語である。4人の生き様を通して戦争の悲惨さと命の儚さ、そして時代の償いとは何かを考えさせられる作品である。今年の慰霊の日はぜひこれらの舞台を見に来ませんか？家族や友人知人と、あるいは職場の仲間たちと思い切って、普段はなかなか話題にしない戦争と平和について演劇を通して感じて、考えて、そして話してみませんか？戦争とは今を生きていくために忘れてならないものであり、平和とは明日を生きていくために忘れてはならないものなのだから。浦添平和演劇会永遠の一秒とピースフルの詳細は8ページ平和特集に掲載しています。一押しレシピ、簡単、健康、さっと作れるさっとご飯。9品目、県産シークワーサーで作るソースが絶品、魚のシークワーサーソースかけ。レシピ提供、浦添共同調理場、遠山共同調理場。栄養成分表示、1人当たり、エネルギー132キロカロリー、タンパク質 10.8 グラム、脂質 5.9 グラム、炭水化物 8.4 グラム、食塩相当量 0.6 グラム。材料4人分、魚の切り身 50 グラム ×4 枚、薄力粉適量、塩コショウ少々、サラダ油揚げ油適量。シークワーサーソース、三温糖大さじ1と1/2、醤油大さじ1と1/2、シークワーサー果汁小さじ2。作り方、1、調味料を合わせシークワーサーソースを作る。2、魚は塩コショウをして下味をつける。3、魚に薄力粉をまぶし余分な粉を払う。4、180°C の油で魚を揚げる。5、さらに盛り付け、シークワーサーソースを上からかける。梅石ポイント。調理時間も短く、さっとできて簡単。季節の魚に変えれば、手軽にアレンジできる料理となっています。浦添共同調理場、遠山共同調理場の皆さんの写真が掲載されています。問い合わせ、浦添共同調理場電話 877-6716。新コーナー、浦添市民をつなぐ、浦しべ長者。浦添市民で、わらしべ長者をやってみよう。昔話、わらしべ長者のように、物々交換を続けていき、7月に抽選でプレゼントします。自分には不要なものでも、誰かの役に立てるかも。ゆいまーる、 互いに助け合い協力するの気持ちで浦標長者をつないでいきましょう。応募方法、交換物の説明と画像、お名前、ご連絡先を広報・校長係まで送ってください。メール、郵送、どちらもか、応募してくださった人の中から選考し連絡します。1、応募する。交換物の写真、お名前、連絡先をメールまたは郵送で広報・校長係に送る。2、連絡が来る。応募した人の中から交換物を選び連絡します。当選者のみ連絡します。3、交換に行く。浦添市役所4階国際交流課広報校長係の窓口に交換物を持って行く。4、交換写真撮影。窓口で物品の交換をして次の交換のための写真撮影をする。応募資格、注意点。浦添市内在住であること。浦添市役所4階広報校長係まで交換物を持参可能な人。月曜から金曜日の午前9時より午後5時、祝日を除く。広報誌や市ホームページ、市 SNS で写真などの掲載が可能な人。一度交換したものは再交換はできません。食品、生き物、危険物などは交換できません。応募先、応募締め切り、6月12日火曜筆着。郵便番号 901-2501、浦添市アハチャ 1-1-1、浦添市役所国際交流課広報校長係、電話 876-1234、内線 2613-2614。皆さんのご参加お待ちしています。次回、新品未使用折りたたみ椅子です。上原直江さんに泡立て器と大小トングセットと交換していただいた圧力鍋22cm。交換、折りたたみ椅子です。座面の大きさは直径 30cm。座面までの高さ 48cm。3回目の交換は、平桃子さんと穂釜弘樹さん。交換いただいた椅子も木目調で、かっこいい椅子。応募の決め手は、圧力鍋で料理を作ってみたいと思い応募しました。椅子はテーブルセットに付属されていたものです。未使用です。これから圧力鍋で美味しい料理をたくさん作ります。
ちむどんどん施設情報。市民共同男女共同参画ハーモニーセンター、電話 874-5711。 6月23日土曜日から29日金曜日は男女共同参画週間です。走り出せ性別のハードルを超えて今。今年の標語は2020年の東京オリンピックパラリンピックの開催に向け女性の活躍がテーマです。市民の皆さんが豊かな人生を送る男女共同参画について考えてみませんか。パネル展、日時6月26日火曜日から7月5日木曜日。場所、市役所1階ロビー。行政相談、日時6月27日水曜日午後1時から午後4時。場所、市役所1階ロビー。相談員、山里時子氏、総務大臣、移植行政相談員、男女共同参画担当員。浦添市消防本部、電話 875-0105、救急砲講習会上級、助けたい思いを技に救急砲、成人、小児、乳児に行う心肺蘇生法 AED 含む、外傷の処置、止血法、異物除去法、患者搬送など。日時、6月16日土曜日、午前9時から午後6時、1時間の休憩あり。場所、消防本部2階講堂、定員30人。浦添市在住在勤の人優先、費用 無料。申し込み6月15日金曜日まで。受付時間は土日祝日除く午前8時30分から午後5時。保健相談センター電話875-2100。ベビースクール離乳食教室、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、1、6月29日金曜日、2、7月13日金曜日、午後1時から午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、1、6月26日火曜日まで。2、6月13日水曜日から7月10日火曜日。マタニティスクール、内容、食事の選び方、グループワーク、体験コーナーなど。対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者。日時、1、6月17日日曜日、2、7月8日日曜日、午前9時から正午。申し込み、1、6月14日木曜日まで。2、7月5日木曜日まで。乳幼児健康審査日程、乳児検診。日程、6月10日日曜日、23日土曜日。受付時間、前期3から4ヶ月時、午後1時から午後2時30分。後期9から10ヶ月時、午前9時から午前10時30分。1歳6ヶ月検診。日程、6月7日、14日、21日、28日。前回、木曜日。受付時間、午後1時15分から午後2時15分。3歳児検診。日程、6月6日、13日、20日、27日、前回水曜日、受付時間、午後1時15分から午後2時15分。2歳児歯科検診事業、対象、2歳から3歳未満、3歳の誕生日前日までの子。場所、浦添市と契約している歯科医療機関、費用無料、公費負担。検診の内容、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。2歳になったお子さんに通知しています。詳細は通知書の内容をご確認ください。妊婦歯科検診事業、対象妊婦さん。場所、浦添市と契約している歯科医療機関、親子健康手帳交付時にリストを配布。費用、無料。公費負担。診察の内容、歯・歯周病の診察、保健指導。5月1日以前に親子健康手帳を交付された人で妊婦歯科検診受診希望者は保健相談センター窓口まで個人票を取りに来てください。母子保健推進員募集。活動内容、乳幼児検診など母子保健事業への協力。乳児家庭前後訪問や乳幼児健康未受診の家庭への訪問。その他ボランティア活動など興味のある人は保健相談センターまで問い合わせください。集団検診が始まります。申し込み、6月20日水曜日から22日金曜日。沖縄県健康づくり財団、電話889-6452。日時、7月14日土曜日、15日日曜日。ウェブ予約受付もあります。詳しくは市ホームページまたはがん受診券をご覧ください。仲間クラブのご案内。対象、精神科通院治療中で引きこもり状態の市内在住の人。内容、集団ミーティング。気持ちを表現し、話を聞く。日時、毎月第2水曜日、祝日除く、午後2時から午後3時。場所、保健相談センター。 毎年6月は食育月間、毎月19日は食育の日。食育月間には食育推進運動を重点的、効果的に実施するため、国、地方公共団体、関係団体等が協力して様々な取り組みが行われます。食について正しい知識を身につけて、食生活の見直しをしてみましょう。また、家庭でもバランスのいい食事に心がけたり、地産地消や家族そろって食卓を囲むなど、生活の基本である食生活から考えてみませんか。問い合わせ、健康づくり課、電話 875-2100、直通。浦添市美術館、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日、6月1日金曜日、2日土曜日は常設展示室のみ、作品入れ替えのため閉室。平成30年度第1期常設展、発見アジアの漆ワールド展。平成29年度新収蔵品展、記述、6月3日日曜日から、常設展関連講座無料。ラオスの織物と暮らし、日時、6月30日土曜日、午後2時から。講師、柳義邦氏、沖縄県立芸術大学名誉教授。ミャンマーの漆器と暮らし、日時、7月7日土曜日、午後2時から。講師、宮里雅子、浦添市美術館館長。第20巻浦添市美術館友の会サークル展。期間、6月5日火曜日から10日日曜日。観覧料無料。第44回沖縄県書道展。期間、6月13日水曜日から17日日曜日。観覧料無料。沖縄戦版画集。戦がやってきた原画展。版画。義馬博氏、文、中山義彦。期間、6月20日水曜日から7月1日日曜日。場所、企画展示室3。観覧料無料。観覧イベント、浦添少年少女合唱団、平和を歌おう。子供たちの美しい歌声をぜひお聞きください。日時、6月24日日曜日、午後2時、観覧料無料。浦添市美術館実習教室発表展。期間、6月21日木曜日から27日水曜日。場所、企画展示室2、観覧料無料。版画教室、期間、7月29日日曜日、8月4日。土曜日、5日日曜日、11日土曜日、12日日曜日、午後2時から午後4時。講師、荒崎達也氏、浦添市文化協会。定員10人、全5回出席できる人。費用3200円。申し込み、6月15日金曜日から7月15日日曜日、電話受付。応募多数の場合は抽選。当選者のみ電話連絡します。市内在住、在勤、未経験者優先。浦添市立図書館、電話 876-4946、休館日、毎週月曜日、23日土曜日、慰霊の日。29日金曜日、資料整理日。お話の部屋、お話の木の会による語り聞かせや絵本の読み聞かせを行います。内容、雨の話、日時、6月9日土曜日、午前11時30分から正午。対象、4歳以上。キッズ・イングリッシュ上映会、モーネ。日時、6月10日日曜日、午後2時から107分。 場所、視聴覚室、その他、アニメ、英語音声、日本語字幕付き、空飛ぶ絨毯お話し会、内容、平和への祈り、日時、6月17日日曜日、午前11時30分から正午、優しい本から読み始める、英語多読、日時、7月1日日曜日、午前11時から正午、対象、英語学習に興味のある人、中学生ぐらいの英語力から、定員20人、講師、荒川智清、元沖縄工業高等専門学校教授、英語のお話し会、日時、7月3日火曜日、午後4時から午後4時30分、浦添市立中央公民館、電話 879-5503、ファックス 879-5530、浦添市立中央公民館分館、電話、ファックス兼用 879-6640。 全講座、手話通訳あり。始めようパソコン講座、全6回。パソコンの基礎、基本をわかりやすく学び、パソコンを学ぶ。日時、7月5日、12日、19日、26日、8月2日、9日、前回木曜日、午前10時から正午、場所、中央公民館、パソコン室、講師、城間武史氏、ライフリフォームコーチング、二人三脚代表、対象、市内在住在勤在学の人、費用無料、定員15人、応募多数の場合は抽選となります。申し込み、6月8日金曜日から15日金曜日。申し込み方法、電話ファックス、公民館窓口。抽選日、6月21日木曜日、午前10時、時間厳守。抽選場所、中央公民館第一研究室。抽選は本人または代理人か。一人で二人分の抽選は不可。抽選なしの場合は、7月5日木曜日、午前10時から開講式、パソコン室。神 G を2倍楽しむ方法全5回。身近で多様性の高い神 G 周辺の海において楽しくわかりやすい内容で、毎回座学とフィールドワークから学びます。日時、1、6月17日日曜日、2、7月15日日曜日、午後2時から午後5時、3、8月12日日曜日、午前10時から午後2時、4、1月上旬、5、2月上旬、天候などによっては日時の変更もあります。場所、座学、港川自治公民館、フィールドワーク、神市周辺海域等、講師、鹿谷真由氏、鹿谷則和氏、鹿谷自然案内。対象、市内在住、在勤、在勤の成人並びに、小学4年生以上の子供とその保護者、費用、1人当たり1000円、テキスト等の費用として、募集20人、募集期間、6月4日月曜日から定員に達し次第締め切ります。申し込み方法、電話ファックス、公民館窓口。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196、休館日、毎週月曜日、23日土曜日、慰霊の日。講座受付、6月1日金曜日、午前9時から。ハーブ活用法、虫よけスプレーと自家製ピザに挑戦。日時、6月15日金曜日午前10時から午後1時。参加費560円、定員12人、持ち物エプロン、お手拭き、手持ち布を素敵に変身、古布で作る2ピース。日時、 6月19日火曜日、20日水曜日、正午から午後4時、参加費1120円、定員10人、持ち物、古布または裂き織り、裁縫セット、ミシン、生地に合った糸、段ボールコンポストで生ごみ堆肥を作ろう。日時、6月28日木曜日、午前10時から正午、参加費100円、定員10人、持ち物、筆記用具。児童センターインフォメーション、開館日、月曜日から土曜日。開館時間、午前10時から午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については直接各児童センターへ問い合わせください。子ども政策課、わんぱく係、内線3646。ロード、輝く人たち、ナンバー21、ワンボイス。沖縄の元気なシニアパワーをもっと世界に届けたい。プロフィール、宮城陽一、68歳、株式会社システムユイネット代表取締役、浦添市少年指導員や保護士としても活動、中西中学校出身、PTA 会長も務めていた。カラオケの18番は、三田寮の風の旅人。座右の銘は、幸せとは内なる喜びの追求であり、その喜びを他に分かち与え続けることである。T シャツにジーパン、帽子がアクセントの粋なスタイルで熱唱する、おじいおばあのロックンロールコーラス隊、ワンボイス。メンバー全員が65歳以上。曲はポップスやロック、沖縄民謡など幅広く挑戦し、沖縄国際映画祭や歌の日コンサートなど多数のイベントに出演しています。プロデューサーの狩俣秀美さんが何のために歌うのかということをテーマにしたドキュメンタリー番組を制作したことがきっかけで、2016年1月に結成。歌は人に元気を与えると強く感じ、そのことが伝わるボーカルグループを作りたいと考え企画しました。歌詞やダンスを覚えてもすぐ忘れてしまうことがありますが、一生懸命に歌を楽しむおじいおばあの姿に観客はすぐ引き込まれていきますと、ワンボイスの魅力を語ります。メンバーの宮城陽一さん、68歳も、歌の持つ力に魅了されたうちの一人です。友人の紹介で参加した宮城さんは、仲間の歌声に心を奪われ、自分も心を響かせる声が出したいと練習に励みました。ゴスペルシンガーのケリー陽子さんのコーラスの指導のもと、恥ずかしがらず自分を思いっきり表現することを学び、今では知人から、歌手みたいだねと言われるまでに上達しました。ワンボイスは、ワンは沖縄方言の私という意味と、メンバー一人一人の私の声を一つの声にして世界を元気にしていくという思いが込められています。2016年8月、宮城さんがそのことを実感する出来事がありました。それは市内にある介護老人福祉施設で歌った時のことでした。音楽が流された瞬間、今まで椅子に座っていたお年寄りが徐々に立ち上がり、リズムに乗って一緒に踊り出しました。目の前の光景がガラリと変わり、歌はこんなにも人を元気にする力があるんだと感動しました。自分の声で誰かに喜んでもらえるなら、いくらでもやりたいですと力強く語ります。浦添市少年指導員として子どもたちと関わる機会の多い宮城さん。世代を超えて歌う喜びや楽しさを伝えたいという強い思いから、2017年10月に母校である中西中学校の定期演奏会で子どもたちとの共演を実現しました。その演奏会は大好評で、翌年にも行われ、他校の合唱コンクールにゲストで呼ばれるなど活動の幅を広げています。周りを元気にするだけでなく、 メンバー自身の元気の源となっているワンボイス。年齢は関係ありません。自然がこうなりたいと強く思い、一歩踏み出す勇気が大切です。心も体も豊かになり、みんなで楽しんでいるからこそ続けられますと宮城さんは目を輝かせます。メンバーは八重山民謡の教師、カラオケが趣味の人、本格的な歌は初めての人などバラエティに富んでいます。歌がうまい、下手は関係なく、それぞれの持ち味を生かして思いっきり歌を楽しむワンボイス。これからも個性豊かなシニア世代の活躍に目が離せません。平均年齢71歳のロックンローラコーラス隊ワンボイスメンバー募集中。 Facebook、Twitter、YouTube で随時発信中。65歳以上で歌うことが好きな人なら誰でも OK。 ワンボイス事務局電話 860-9910。ライブ情報、日時、6月10日日曜日午後5時から、場所、那覇市文化展物館4階展物ホール、料金、全席自由、2000円。以上、14ページから17ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
お知らせ、募集。税金、保険、年金。6月1日から平成30年度所得関係証明が交付されます。市民税課、内線 2211-2212。 6月1日金曜日から平成30年度所得関係証明を申請することができます。平成29年1月1日から12月31日までの所得や税額の内容を証明するものです。自動交付機でも発行できますので、ぜひご利用ください。柔道整復、整骨院、接骨院の正しいかかり方。国民健康保険課、内線3713。手術を受ける際の注意事項。1、負傷の原因を正しく伝えてください。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合、または通勤途中の負傷には国民健康保険は使えません。2、病院での治療と重複はできません。3、手術が長期にわたる場合は医師の診療を受けてください。4、療養費支給申請書は自分で署名してください。負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自分で署名をしてください。5、領収書は必ずもらいましょう。後日、国民健康保険課から送られる医療費通知で金額や日数を確認してください。医療費適正化を図るため、被保険者に対して、手術内容についての紹介や訪問して聞き取りをする場合がありますのでご協力ください。保険証が使える場合、外傷によって生じた骨折、不全骨折、ひび、脱臼、打撲、捻挫、肉離れ、骨折、不全骨折、脱臼の場合は柔道整復師の手術を受ける前に手術を受けることへの同意を医師から文書か口頭で得ていること。針・灸及びあんま・マッサージを受ける人へ療養費のお知らせ。国民健康保険課、内線3713。国民健康保険課では医師から針・灸及びあんま・マッサージの同意を得て手術を受けた場合、療養費を支給しています。針、灸、対象となる傷病。1、神経痛、座骨神経痛など。2、リウマチ、急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。3、腰痛症、慢性の腰痛、ぎっくり腰など。 丸4、五十肩。肩の関節が痛く、腕が上がらないもの。丸5、K1 症候群。首から肩、腕にかけて痺れたり痛むもの。丸6、頸椎捻挫後遺症。首の外傷、鞭打ち症など。丸7、丸1から丸6と類似している慢性的な疼痛。病院や医院で同じ傷病の治療を受けている場合、療養費は支給できません。あんま、マッサージ。対象となる傷病。筋麻痺や関節拘縮等。骨折や手術後の障害、脳血管疾患後遺症などであって、医療上マッサージを必要とする傷病。疲労回復や慰安目的などのマッサージは対象ではありません。同じ傷病や類似疾病で、針、キューとあんま、マッサージの両方は受けられません。初回の申請時には、療養費支給申請書に医師の同意書の添付が必要です。入院中に手術所による手術を受けた場合は、療養費の支給はできません。療養費支給申請に必要な書類、療養費支給申請書と領収書は手術所から発行されます。療養費支給申請書は内容を確認してからサインと押印をしましょう。平成30年度は介護保険料見直しの年です。介護保険制度の仕組み、介護保険は国や都道府県、市町村が負担する公費と40歳以上の人が納める保険料を財源として運営されています。市が保険者となって運営し、40歳以上の人は加入者、非保険者となって保険料を納め、介護が必要と認定された時に費用の一部を支払ってサービスを利用できる仕組みです。費用負担割合の変更。介護保険法の改正により、平成30年度からの保険料の負担割合が次のように変更になりました。第1号非保険者、65歳以上、22% から23%。第2号非保険者、40歳から64歳、28% から27%。保険料の納め方は2種類。65歳になった月、65歳の誕生日の前日が属する月の分から保険料を納めます。年金から保険料が差し引かれるまでは一時的に納付書で納めます。特別徴収、年金が年額18万円以上の人は年金から差し引かれます。年金の定期支払い、年6回の際、年金から保険料があらかじめ差し引かれます。普通徴収、年金が年額18万円未満の人は、納付書や口座振替で納めます。市から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて年10回、6月から翌年3月で保険料を納めます。介護保険料が変わります。介護保険料は3年ごとに設定することになっています。市の介護保険サービスに必要な費用から算出し、所得に応じて段階的に決められます。平成32年度までの保険料は数の通りです。第7期、平成30年度から平成32年度の第1号被保険者介護保険料。所得段階、対象者、負担割合、保険料月額、保険料年額の順に読み上げます。第一段階、世帯非課税、生活保護を受けている人、老齢福祉年金を受給している人、本人の前年の合計所得金額プラス、課税年金収入額の合計が80万円以下の人、基準額かける 0.45、月額3042円、年額36500円。 第2段階、世帯非課税。本人の前年の合計所得金額プラス、課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の人。基準額かける 0.63。月額4259円。年額5万1100円。第3段階、世帯非課税。本人の前年の合計所得金額プラス、課税年金収入額の合計が120万円を超える人。基準額かける 0.75。月額5075円。年額6万900円。第4段階、世帯課税、本人非課税。本人の前年の合計所得金額プラス、課税年金収入額の合計が80万円以下の人。基準額かける 0.9。月額6092円。年額7万3100円。第5段階、世帯課税、本人非課税。本人の前年の合計所得金額プラス、課税年金収入額の合計が80万円を超える人。基準額、月額6770円、年額8万1200円。第6段階、世帯課税、本人課税。前年の合計所得金額が120万円未満の人。基準額かける 1.2。月額8117円。年額97400円。第7段階。世帯課税、本人課税。前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人。基準額かける 1.3。月額8800円。年額10万5600円。第8段階、世帯課税、本人課税。前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人。基準額かける 1.57。月額1万625円。年額12万7500円。第9段階、世帯課税、本人課税。前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人。基準額かける 1.66。月額11234円。年額134800円。第10段階、世帯課税、本人課税。前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人。基準額かける 1.85。月額12517円。年額15万200円。第11段階。世帯課税、本人課税。前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人。基準額かける 2.0。月額13534円。年額16万2400円。第12段階、世帯課税、本人課税。前年の合計所得金額が800万円以上の人。基準額かける 2.2。月額14892円。年額178700円。問い合わせ、いきいき高齢支援課、内線3583。暮らし、環境、福祉。平成30年度、浦添市職員採用候補者選定試験、職員課、内線2062-2061。本採用試験は、例年9月に実施している職員採用候補者試験、一般行政職などとは別日程で行う試験です。職種、試験区分、土木技術職、上級、採用予定人数、若干名、採用予定月日、10月1日月曜日以降、受験資格、年齢、資格等の要件があります。 詳しくは試験実施要項をご覧ください。第一次試験日7月8日日曜日、受験申込書の配布、所定の申込書を職員課で配布及び受付します。申込受付期間中は試験実施要項及び受験申込書を市ホームページでダウンロードすることができます。申込受付期間、6月1日金曜日から14日木曜日の土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、正午から午後1時は除く。郵送での申し込みは6月14日木曜日消印有効。申し込み書を郵送で申請する際には、浦添市役所職員課宛の封筒の表に、受験申し込み書請求と主書きし、A4 版返信用封筒に住所氏名を記入の上、140円切手を貼って簡易書き留めで申請してください。あなたに伝えたい市民講座、全5回、教育総務課、内線6062、第1回、発達障害を抱える子どもの育ちを一緒に考える学習会、仮称、子育てはすぐに結果が出るものではなく、長い取り組みとなります。保護者が支援疲れにならないように、自立する社会人にするために、5年、10年と長い目で子育てを取り組む視点を学びます。講師、勝連圭介氏、名護療育医療センター附属育ちのクリニック院長、日時、6月22日金曜日、午後7時30分から午後9時。場所、浦添市中央公民館3階ホール。対象、浦添市在住、在勤の人。申し込み方法、電話または教育総務課で申し込み。参加費無料。青年貢献制度、生き生き高齢支援課。内線3567。認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の衰えた人や不十分な人は、預貯金などの財産を管理したり、介護サービスを利用するための契約を結んだりすることが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。このような判断能力の不十分な人々を保護し、支援するのが青年貢献制度です。制度を利用するためには、本人の住所地の家庭裁判所へ申し立てを行います。申し立てができるのは、本人、配偶者、親族などです。身寄りなどがない経済的理由により制度を利用できないのですが、市では、一定の条件のもと、市長による申し立てや、青年貢献人等の報酬の全部または一部を助成しています。詳しくは担当課まで問い合わせください。浦添市共済セミナー、働く私が楽になるためのストレス対処法、沖縄県女性就業労働相談センター、電話 863-1788、仕事や生活の中で日々溜まっていくストレス、その原因となっている考え方の癖と修正の仕方を学び、気持ちが楽になれるヒントを見つけませんか？日時、6月27日水曜日、午前10時から正午。場所、市民共同男女共同ハーモニーセンター2階。第1、第2研修室。講師、高良恵理子。産業カウンセラー、社会保険労務士。対象、就業中及び休職活動中の女性。定員25人程度。定員なり次第締め切り。申し込み方法。電話またはセンター窓口。要事前申し込み。休職活動実績対象セミナー。託児あり、6月20日水曜日締め切り。 再就職を応援します。55歳以上の皆様限定、警備スタッフ養成講習。問い合わせ、沖縄労働局委託企業、東京リーガルマインド那覇本校、電話 867-5014。再就職に向けた無料講習を行います。警備スタッフとしての基礎知識を身につけ、警備業界及び関連会社への就職を目指します。お気軽にお問い合わせください。講習日、6月6日水曜日から15日金曜日、土日を除く全8日間、時間、午前9時30分から午後4時30分、変更あり。場所、浦添市立中央公民館分館1階、第一研修室。対象、55歳以上で、早期就職意欲のある人、受講料無料。カリキュラム、開講式、応募書類の作成。警備員基礎知識。警備業法、基本動作、礼式等。緊急時の対処方法、施設警備、交通誘導、雑踏警備について、上級救命講習、管理選考会、閉校式、今後の予定講習、クリーンスタッフ講習、調理補助者養成講習、7月の介護予防教室参加者募集、生き生き高齢支援課、内線3531から3534。7月からの2ヶ月間、介護予防教室、筋トレ、水中を開催します。開催日時などは場所によって異なります。詳しくは問い合わせてください。場所、生き生き貯金クラブ、カーブス、女性専用、浦添宮城、浦添バークレー、マックスバリュー磯、ワールドウィング沖縄、メディカルジムビビット、今井ゆクラブ、JSS 浦添スイミングスクール、ガルフウェーブゾーン前田。ガルフは8月から2ヶ月間開催。対象、市内在住65歳以上の人で介護認定を受けていない人を優先します。費用、1回あたり100円。定員、各事業所、3人から5人。申し込み方法、生き生き高齢支援課へ電話で仮予約後、窓口で申し込み書を記入。その他、教室参加前に、6月22日金曜日、午後2時からのオリエンテーションに参加してください。認知症カフェ受託事業者募集。認知症地域支援、ケア向上事業、生き生き高齢支援課、内線3542。市では、市内に住んでいる認知症の人や、介護をする家族、地域の人々、専門職の人等が集える場として、認知症カフェを開設しています。地域包括ケアシステム構築に向けて、認知症の人が住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることができるよう、認知症カフェの設置、運営業務を受託する事業者を募集します。詳しくは市ホームページをご覧ください。認知症や介護のこと、お茶しながらゆんたくしませんか？認知症カフェ、開設しています。認知症カフェは、認知症の人やその家族が、地域の人々や専門職員と互いに情報を共有し、理解し合う場となります。また、認知症に関する専門知識を持つ職員が、介護に関する相談も受け付けています。ティーダカフェ、日時、第2金曜日午後5時、第4日曜日午前10時、場所、デイサービスセンター園、浦添市宮城3丁目9番18号、栄アパート102。連絡先、NPO 法人ライフサポート手だこ。電話 875-2557。 オレンジカフェすりずり、日時毎月第3土曜日午前11時、場所上森中学校区自治会公民館、連絡先 NPO 法人すりずり、電話 963-8002。 開催場所はその都度変わります。問い合わせください。カタリーナカフェ、日時毎月第2日曜日午後1時30分、場所デイサービス浦西1階、浦添市遠山2丁目10番10号、連絡先合資会社&グループホーム浦西、電話 878-0905。 認知症に関する相談、相談は無料。認知症カフェ地域包括支援センターでは、認知症に関する相談を随時受け付けています。お気軽にスタッフに声をかけてください。地域包括支援センター、ミナトン、港川中学校区、電話 876-3710、ジン、中西中学校区、電話 917-2268、ティダ、上森中学校区、電話 870-0150、サットン、浦添中学校区、電話 877-3103、ユイマール、浦西中学校区、電話 917-5320。 市役所内地域若者サポートステーション相談窓口のお知らせ。問い合わせ先、地域若者サポートステーション琉球、電話 917-2086。 働きたいけどどうしていいのかわからない、自信がない、そんな人のために自分に合ったペースで一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時6月26日火曜日午後1時から午後5時、毎月第4火曜日、場所市役所1階ロビー、ふるさとハローワーク向かい側、費用無料、対象15歳から39歳、保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談にも応じます。18から20ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
浄化槽の維持管理、問い合わせ環境保全課、電話内線3212。浄化槽とは、家庭から出る汚水をきれいな水に変える装置です。水洗トイレで下水道に接続していない家は、浄化槽を設置しています。しかし維持管理を怠ると浄化槽の機能が低下して臭いが出たり、最悪の場合あふれてしまいます。そのため年に1回以上は汲み取りを、年に1回は法定検査を、必ず先の業者にさせなければなりません。付近住民の迷惑にならないためにも、浄化槽の維持管理をきちんとしましょう。問い合わせ法定検査機関、社団法人沖縄県環境整備協会、電話 835-8833。 汲み取り業者、許可業者、株式会社いちご、電話 875-0801、 山川 090-3328-9738。 使用浄化槽についての相談、浦添市環境保全課、電話 876-1234、 内線3212。合併処理浄化槽設置補助金、問い合わせ環境保全課、電話内線3212。市内で浄化槽を設置している家庭の一部がまだ単独処理浄化槽であり、トイレの汚水のみ処理しています。合併処理浄化槽はトイレの汚水と一緒に風呂場や台所などの生活雑排水も処理できます。 市では合併処理浄化槽の普及を図るために設置費用に対する補助金の交付を行っています。季節の単独処理浄化槽を撤去し、新たに合併処理浄化槽の設置を検討している人は、事前にご相談ください。工事着工後の申請は受付できません。対象地域、下水道の整備が7年以上見込まれない区域、及び相当の期間を要する区域。対象施設、10人槽以下の合併処理浄化槽。6月は環境月間です。浦添市の環境を良くしていきましょう。問い合わせ環境保全課、電話内線3221。より良い豊かな環境を未来に引き継ぐために、環境のことをもっとよく知り、考え、話し合い、そして行動することが大切です。節電、節水、エコドライブ、不要品のリサイクル、ゴミを出さないと、できるところからライフスタイルの見直しをしてみませんか。環境月間パネル展、日時6月11日月曜日から15日金曜日まで。場所、市役所1階ロビー。浦添市環境マップや段ボールコンポスト等、身近な生活環境に関わるパネル展を開催します。浦添をもっと住みよい町にするために、問い合わせ環境保全課、電話内線3218。公害の種類には典型7公害と言われる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭があります。昨年度、環境保全課で受け付けた公害苦情の件数は28件で、その内訳は悪臭が12件、騒音が11件、大気汚染が3件、水質汚濁が2件でした。苦情の内容としては、建設工事や工場からの騒音、生活排水の垂れ流しや浄化槽の管理不足による悪臭などが多くなっています。地域の皆さんが健康的で快適に暮らせるよう、まずは自分の身の回りの生活環境を見直し、改善していきながら住みよい町にしていきましょう。台風対策はしっかりと。問い合わせ水道部営業課、排水課、電話 877-8460 と 877-8462。 ご自身の住宅や管理されているアパートなどの水道設備を点検し、安全対策を十分に行ってください。 1. タンクには常に水を溜めておいてください。タンクが空のままだと強風により飛ばされたり破損することがあり危険です。 2. 屋上のタンクの蓋はしっかり閉めておくこと。蓋が飛ばされることがあり危険です。また雨やゴミが入り衛生的にもよくありません。 3. タンクなどの水道管にテレビアンテナ等をつながないこと。強風によりテレビアンテナ等が吹き飛ばされ、水道管が破裂することがあります。台風が去った後も水漏れ等がないか、水道設備の点検をしてください。第60回水道週間、水道水、おいしい金メダル。問い合わせ、水道総務課、内線5133。水道週間は水道についての理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るとともに、水道事業のさらなる発展に資することを目的として毎年実施されています。水道週間期間、6月1日金曜日から7日木曜日まで。子育て教育、私立幼稚園の入園料、保育料を補助します。保育所の保育料は対象外です。問い合わせ、学校教育課、電話内線6515。本市では、私立、県知事認可幼稚園の入園料、保育料を補助する制度を設けています。これは、満3歳、3歳、4歳、5歳児、 私立幼稚園に通園させている園児の保護者の所得に応じて補助するものです。手続きのご案内は6月上旬を予定しています。詳しくは私立幼稚園を通してお知らせします。保育所給食調理業務の受託業者募集。問い合わせ保育課、電話内線3628。私立保育所において給食調理業務を民間の専門業者に委託するため、次の通り業者を募集します。委託期間、平成30年10月1日月曜日から平成35年9月30日土曜日まで5年間。選定方法、企画提案方式、プロポーザル方式とする。応募資格、1、保育所給食に深い理解があり、保育所と協力し業務を実施できること。2、法人格を有し、本委託業務を円滑に遂行できるよう安定的かつ健全な財政の能力があること。3、沖縄県内において1回50食以上の保育所、病院、社会福祉施設のいずれかの給食施設調理業務の受託実績があること。4、過去5年間に食中毒を起こしたことがないこと。5、損害賠償を担保できるとともに履行保証人を立てることができること。6、受託業務に必要な資格者および経験者等を必要人数配置できること。7、国税および地方税を滞納していないこと。8、県内に本社または事業所を有すること。9、会社構成法に基づく構成手続きの申し立てをしていないもの、または民事再生法に基づき再生手続きの開始申し立てをしていないもの。応募方法、詳しくは市ホームページをご確認ください。浦添市民住宅子育て支援港川宿舎入居者募集。問い合わせ指定管理者、電話 948-5722。 問い合わせ建築営善課、内線4621。子育て支援を目的とした市民住宅の入居者募集17戸を行います。募集する住宅、浦添市民住宅子育て支援港川宿舎、浦添市あざ港川433番地。募集のしおり、配布期間6月18日月曜日から29日金曜日まで。市役所1階総合案内、市役所5階建築営善課で配布。6月18日月曜日から22日金曜日までは市役所議会棟102会議室でも配布します。申し込み方法、6月18日月曜日から22日金曜日まで郵送と議会棟102会議室で受付。土日除く午前9時から午後4時30分まで。6月23日土曜日以降は郵送受付のみ。6月29日金曜日、消印有効。問い合わせ、市民住宅指定管理者、株式会社レキオスアスリンクホーム株式会社 JV、 電話 948-5722。詳しくは市ホームページをご確認ください。6月は児童手当特別給付の更新月です。問い合わせ子ども家庭課、電話内線3617と3618。児童手当の受給資格要件を確認するため、毎年6月1日に送る状況を記載した現況届の提出が必要です。対象となる受給者には現況届の案内を郵送します。内容を確認し必要事項を記入の上、現況届を郵送または窓口で6月中に提出してください。この現況届の提出がないと 6月分以後の児童手当の振り込みができなくなりますのでご注意ください。提出期間、窓口、6月11日月曜日から29日金曜日まで。郵送は6月4日月曜日から29日金曜日まで受付しています。提出方法、郵送または窓口。窓口での申請は時間をいただくことがありますので、郵送での提出を進めています。郵送の場合は、返信用封筒に現況を届け、および必要書類を同封の上郵送してください。受付場所、市役所2階、202会議室、子ども家庭課の裏。受付時間、平日の午前9時から午後5時まで。昼休み時間も受け付けています。その他、児童手当の支給は6月8日金曜日です。6月期の振込分は平成30年2月から5月分の児童手当です。振込については通帳を記帳して確認をお願いします。放課後子ども総合プラン第1回指導者等研修会を開催します。問い合わせ、教育総務課、電話、内線6063。いざという時に備えて救命方法を学びます。内容、普通救命講習3、小児、乳児に対する救命。日時、6月19日火曜日、午前9時15分から午後12時35分まで。場所、浦添市消防本部の2階講堂。対象、放課後子ども教室関係者、学童クラブ関係者、その他子どもに関わる活動をしている人。費用、無料。定員50人。申し込み方法、電話。その他、再講習の人は修了証をご持参ください。受講記録を記入します。文化、スポーツ。第38回浦添市小学生水泳大会参加者募集。電話、内線6163と6164。問い合わせ、文化スポーツ振興課、市役所7階。今年度が最後の開催となります。日時、7月1日日曜日午前8時30分受付、9時開会。場所、浦添市立港川小学校。対象、市内在住及び市内施設を利用する児童、小学1年から6年生。費用、無料。募集人数、160人。募集期間、5月28日月曜日から6月15日金曜日まで。当日消印有効。定員に達し次第締め切ります。申し込み方法、所定の申し込み用紙を文化スポーツ振興課に直接または郵送、ファックス 879-7280 に申し込みください。窓口は土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。詳しい競技種目はホームページを参照してください。その他、小規模企業共済制度。問い合わせ、産業振興課、電話、内線3165。この制度は国の機関である中小機構が運営し、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための積み立てによる退職金制度です。農業、林業、漁業の人も加入できます。問い合わせ、近くの商工会、商工会議所、青色申告会、税理士、金融機関の本支店。お得なポイント、掛け金の全額が所得控除、受け取り時にも税制面の優遇措置、低金利の貸付制度が利用可能。加入者は次の2つを満たすこと。1、個人事業主及びその共同経営者または会社等役員。2、常時使用する従業員人数の条件。小売、卸売、サービス業等は5人以下。製造、建築、運輸、農業等は20人以下。 負け港補給地区における土地の先行取得、買取、問い合わせ、企画課、電話、内線2530-2521。跡地利用特措法に基づき、負け港補給地区において土地の先行取得制度がスタートしています。負け港補給地区内の200平方メートル以上の土地、軍用地を売却する場合、市役所への手続きが必要です。市へ売却を希望する人は、市が指定した申し出期受付期間内に市への申し出が必要となります。申し出受付期間、6月18日月曜日から29日金曜日まで、午前9時から午後5時まで、土日を除く。地権者へ文書でご案内する予定です。詳細は案内文書または市ホームページをご確認ください。自衛官等募集のご案内。問い合わせ、自衛隊沖縄地方協力本部那覇分駐所。電話 863-5280 昼間。自衛官等を募集します。ホームページ。http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/。 種目、受験資格、受付期間、試験日1時の順に読みます。航空学生、航空要員、高卒見込みを含む21歳未満、航空学生、海上要員、高卒見込みを含む23歳未満、一般層候補生、男女、自衛官候補生、男女、18歳以上、27歳未満、受付期間はいずれも7月1日から9月7日まで、試験日は、航空学生、航空要員と海上要員は9月17日。一般層候補生、自衛官候補生男女は9月21、22、23日、いずれか1日。編集後期、昨年に引き続き平和特集を担当しました。涙を浮かべながら話す体験者の姿に胸が張り裂けそうになりました。低学年で家族と離れ、それが永遠の別れになるという。想像すると何とも言えないくらい悲しい。それでも必死に生き、温かい家族を築いてきた。私も守るべき家族がいる。いつまでも大切な人たちの笑顔のそばにいたい。だから心の底から平和を願わずにはいられない。飢えず。先日行った美容室で鶴を折りました。病気と戦うお客さんのためにスタッフやお客さんみんなで折っているそうです。私は顔も知らない人ですが、少しでもこの人の力になれば、と心を込めて折りました。思いを込めて鶴を折るということに、意味があると感じました。広報紙を切り取って、子供やお孫さんと一緒に鶴を折ってみませんか？内間。ワンボイスの取材を通して、シニア世代の生き生きとした姿にたくさん元気をもらい、私もまだまだ頑張らなきゃなと感じました。優しい笑顔に癒され、力強い歌声とかっこいいダンスに圧倒されました。練習でもすごく感動したので、ライブがとっても楽しみです。棚原。ゴールデンウィークが終わるとやってくるもの。新社会人の皆さんは、五月病の危機を乗り越えられましたでしょうか。私も4月から新しい環境に変わったことで、ふっと糸が切れたようにやる気がなくなることがありましたが、できることをコツコツと、と気持ちを切り替え乗り切ることができました。自分を長い目で見守ってあげる余裕を持って 新しい環境に挑んでいけるといいですね。上原。皆さん、五月病は抜けましたか？笑い。頃は梅雨にもかかわらず晴天が続き、五月病も軽度な気がしている前中里です。取材や編集作業をするにあたり、たくさんの人の協力と支えがあって成り立つことの大きさに気づきました。そしてそんな気づきや感謝を抱ける環境は平和だからこそだと思うと、おじいおばあの作り上げた幸せを守り続けて私たちも育てていかなきゃと感じました。前中里。裏表紙です。義馬博士、中山義彦、沖縄戦版画集、戦がやってきた原画展、2018年6月20日水曜日から7月1日日曜日まで。展覧会関連イベント、浦添少年少女合唱団平和を歌おう、入場無料、6月24日日曜日午後2時から。慰霊の日に合わせ沖縄戦を描いた戦がやってきたシリーズを紹介します。観覧料無料、開館時間午前9時30分から午後5時まで、金曜日は午後7時まで、入館は閉館時間の30分前まで、月曜日休館。浦添美術館、郵便番号 901-2103、 浦添市仲間 1-9-2、 電話 879-3219、 ファックス878-1221。不登校支援ボランティア、メンタルフレンド募集。市内の心因性の不登校等児童生徒と遊びやさまざまな体験活動を共にし、良き理解者として接する。児童生徒の自主性、社会性などの身長の援助をするボランティアとして登録し活動する。登録説明会、日時6月8日金曜日、13日水曜日、28日木曜日午後4時から。どちらからに必ずご参加ください。場所、浦添市立教育研究所適応指導教室イマージ。資格要件、1、教育相談等に関心があり悩みを持つ児童生徒の良き理解者として関わり合いを望む大学生など。2、月1回から2回、1回2時間程度の定期活動及び月1回の勉強会に参加できる人。勉強会は原則毎月最終月曜日。費用、障害保険掛け金、交通費は予算の範囲内で負担する。募集人数、男女問わず3人から4人程度。募集期間、6月8日金曜日から7月31日火曜日まで。登録期間、平成30年9月3日月曜日から平成31年3月29日金曜日まで。提出書類、メンタルフレンド登録申込書、登録説明会で配布します。提出締め切り7月31日火曜日午後5時まで。申し込み方法、登録申し込み書をイマージまで持参または郵送。問い合わせ、浦添市立教育研究所適応指導教室イマージ、浦添市仲間 1-1-2、 赤平ステーションビル3階、電話 874-5188、 直通。以上、21ページから23ページまでと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 0120-876-1234、内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD 及びテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報を CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報6月号を終わります。